元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからマタイの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはイエス様に従う許可、ガリラヤ湖の嵐、二人のガダラ人、カペナウムに戻られるイエス様、そしてマタイの飯。今日の聖書の箇所はマタイの福音書8章18節から34節と、同じく9章1節から13節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
マタイ8章の学びを続けていますが、マタイ8章18節。さてイエスは群衆が自分の周りにいるのをご覧になると、向こう岸に行くための用意をお命じになった。主は文字通り何千人もの苦しんでいる人々を癒されました。ヨハネはヨハネの福音書の中でこの事実を実証しています。彼はこのように書いています。ヨハネ20章30節から31節。この書には書かれていないが、まだ他の多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。イエス様がちょうど向こう岸へ渡ろうとしておられたとき、一人の人が主に近づいてきました。19節。そこに一人の律法学者が来てこう言った。先生、私はあなたのおいでになるところなら、どこにでもついてまいります。この律法学者はおそらく若者だったと思われます。なぜなら年寄りならこのような行動はしないからです。この律法学者は群衆の中にいて主に従おうかどうか決断をしかねていました。どうしたらよいかわからなかったんですね。その時イエス様が向こう岸へ行かれようとしていることに気づきました。主と弟子たちはボートの方へ向かっています。さあ素早く決心をしないといけません。そこで彼は群衆の中から出てきて、おそらく主の前にひれ伏していったのです。私はあなたのおいでになるところならどこにでもついてまいります。律法学者は決断しました。主は彼をご覧になり率直に言われました。20節。するとイエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。要するに主イエスはこの若者に、覚悟はできていますかと言われたのです。ご自分がこの地上におられる時の貧しさを主は示されました。主は、私についてくるのは高くつくよというようなことを言われたのだと思います。この若者がキリストに実際に従ったかどうかは書かれていませんが、私は彼は結局イエス様に従ったと思います。そして小舟が岸を離れた時、この若者もその中に座っていたと思いますと、マギー博士は述べています。21節。また別の一人の弟子がイエスにこう言った。主よ、まず行って私の父を葬ることを許してください。この箇所はとても誤解されてきた箇所の一つです。私たちはこの箇所から、 年老いた父親がちょうど死んだばかりで、家族がお葬式の準備をしているところという印象を受けます。そしてイエス様の返事はとても厳しいように思います。22節。ところがイエスは彼に言われた。私についてきなさい。死人たちに彼らの中の死人たちを葬らせなさい。主はここで何を言っておられるのでしょうか。死人がどうやって死人を葬ることができるのでしょうか。中東では父の面倒を見ることは息子の責任でした。そして父親の面倒を見ることを父親を葬ると表現したのです。ですから彼がここで言っているのは、自分の父が死ぬまで面倒を見ないといけないので、自分は従うことはできないと言っているのです。そして主イエスはご自分のところに来た若者に、誰か他の人に父の面倒を見てもらうか、父自身に自分の世話をさせるようにと言われたのです。23節。イエスが船にお乗りになると、弟子たちも従った。さて、5つ目の奇跡が記録されていますが、これは自然を支配するところの奇跡です。ここで主イエスの力が実証されています。私は、アダムが罪を犯す前に、同じような力を持っていたものと信じていますと、マギー博士は述べています。24節。すると見よ、湖に大暴風雨が起こって、船は大波をかぶった。ところがイエスは眠っておられた。私はこの嵐は悪魔が主を滅ぼそうとして起こしたものではないかと思いますと、マギー博士は述べています。イエス様はあまりにも疲れておられたので、嵐の中でさえも眠ることができました。25節。弟子たちはイエスの身元に来て、イエスを起こしていった。主よ、助けてください。私たちは溺れそうです。弟子たちの信仰はなんと弱いことでしょうか。26節。イエスは言われた。なぜ怖がるのか。信仰の薄い者たちだ。それから起き上がって、風と湖をしっかりつけられると大なぎになった。主は信仰がないことで弟子たちをお叱りになり、そして風と海をお叱りになりました。ルカはこの叱るという言葉に代わって、靴輪をつけるという言葉を使っています。まあ日本語ではどちらも叱るという言葉に訳されているんですけれども、主は私たちが犬に靴輪をはめるように波をコントロールされました。そして波がなくなり大なぎになりました。弟子たちはそれを見て主の奇跡に驚嘆しました。27節。人々は驚いてこう言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。倫理を与えることのできたお方は、それを守り行わせる力をもお示しになることができたお方です。6つ目の奇跡は、悪霊を追い出す奇跡です。28節。それから向こう岸のガダラ人の地にお着きになると、悪霊に疲れた人が二人墓から出てきてイエスに出会った。彼らはひどく凶暴で誰もその道を通れないほどであった。イエス様は今ガダラと呼ばれている場所におられます。ここに住んでいた人々はガド族の出身でした。旧約聖書の中でイスラエル民族の間で土地が分けられた時、ガド族はヨルダン川を渡ってその地を占領し、そこに住めという神様の指示に従わずに、ヨルダン川の反対側に留まりました。 その後彼らに何が起こったのでしょうか。彼らは豚を飼うようになりました。豚を飼うことはユダヤ人としてしてはいけないことでした。一度主に不従順になりますと、不従順の次の段階はさほど難しくはありません。まもなく主の道から外れ、全体的に主の御心から離れて歩むようになります。イエス様がこの地方に入られた時、二人の悪霊に憑かれた人が出てきて主に出会いました。この二人は非常に危険な人物で悪霊に取り憑かれていました。29節。すると見よ、彼らはわめいて言った。神の子よ、一体私たちに何をしようというのです。まだその時ではないのに、もう私たちを苦しめに来られたのですか。主が起こされた奇跡の中で、悪霊に関係するものが一番偉大な奇跡だったと思います。30節から31節。ところでそこからずっと離れたところに、たくさんの豚の群れが飼ってあった。それで悪霊どもはイエスに願ってこう言った。もし私たちを追い出そうとされるのでしたら、どうか豚の群れの中にやってください。何らかの理由で悪霊たちは実体を持っていられるので、豚の群れに入ることを願いました。32節。イエスは彼らに、行けと言われた。すると彼らは出て行って豚に入った。すると見よ、その群れ全体がどっと崖から湖へ駆け降りていって水に溺れて死んだ。ところが豚の群れは悪霊に取り憑かれるよりは死を選びました。今日、悪霊の働きが盛んな時代に入っており、たくさんの人たちが悪霊に取り憑かれていますと、マギー博士は述べています。また、悪霊たちは閉じ込められるのが嫌いです。彼らはユダの手紙にある特定の悪霊が暗闇の下に閉じ込められているのを知っています。ですから、ここに出てくる悪霊たちは、この世界で実体を持っていたかったのですと、マギー博士は述べています。33節から34節。飼っていた者たちは逃げ出して町に行き、悪霊に憑かれた人たちのことなどを残らず知らせた。すると見よ、町中の者がイエスに会いに出てきた。そしてイエスに会うと、どうかこの地方を立ち去ってくださいと願った。人々はイエス様よりも豚の方が大切でした。今日も多くの人々がイエス様よりも自分たちの豚を大切にしています。さて、9章に入りますが、前の章で主がご自分が宣言された倫理そのものを実施する力を持っておられることを実演するところの6つの奇跡を見てきました。そしてこの章で見るのは、超自然的な肉体の癒しの奇跡と、悪霊を追い出す霊的な奇跡です。マタイ9章の一節。イエスは船に乗って湖を渡り、自分の町に帰られた。イエス様はガダラ人の地方を去り、カペナウムに帰られました。二節。すると人々が中部の人を床に寝かせたままで身元に運んできた。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、子よ、しっかりしなさい。あなたの罪は許されたと言われた。癒しと罪の許しは関係があります。三節。すると律法学者たちは心の中で、この人は神を汚していると言った。律法学者たちはイエス様が病人を治すことはできないと思っていました。主は 彼らの考えと心の中の悪をご存知で、彼らにこう言われました。五節、あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。彼らはこの質問に対して答えようとしませんでした。六節から七節、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために、こう言って、それから中部の人に、起きなさい、寝床をたたんで家に帰りなさいと言われた。すると彼は起きて家に帰った。この中部の人が立ち上がって歩いたとき、彼を歩かせることのできたお方は、彼の罪を許す権威を持っておられるということを意味しました。人間には罪を許すことはできません。主イエスだけが人の罪を許すことがおできになります。九節、イエスはそこを去って道を通りながら、酒税所に座っているマタイという人をご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。マタイは自分の証明についてこの一節だけで控えめに取り扱っていますが、ルカはマタイがイエス様に敬意を表して素晴らしい宴会を開いたことを記録しています。ルカ5章27節から29節には次のように書かれています。この後イエスは出て行き、酒税所に座っているレビという酒税人に目を留めて、私についてきなさいと言われた。するとレビは、何もかも捨て立ち上がってイエスに従った。そこでレビは自分の家でイエスのために大振る舞いをしたが、酒税人たちや他に大勢の人たちが食卓についていた。この後に出てくる出来事は明らかにこの宴会の席で起こったことです。マタイは自分の酒税人仲間をこの宴会にたくさん招待しました。なぜなら彼らにも主イエス・キリストを知ってほしかったからです。10節から11節、イエスが家で食事の席についておられるとき、見よ、酒税人や罪人が大勢来て、イエスやその弟子たちと一緒に食卓についていた。するとこれを見たパリサイ人たちが、イエスの弟子たちに言った。なぜあなた方の先生は、酒税人や罪人と一緒に食事をするのですか？律法学者たちは、酒税人や罪人たちと一緒に食事をすることは良いことだとは思っていませんでした。今日の私たちの多くも、未だに同じ考えを持っています。罪人をディナーに招待することは悪いことではありません。なぜなら私たちが福音を伝えなければならない人たちは彼らなのですから。ですから、私たちは何らかの形で罪人と接触しなければなりません。十二節、イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。イエス様は偉大な医師です。主は罪という人類の根本的な問題を癒すために神様の身元から来られました。このことは繰り返し強調しなければなりませんが、教会では夕食会や交わりと称してクリスチャンたちだけの時を持ちますが、大抵の人はまだ救われていない人をそこに招こうとはしません。仮にまだ救われていない人が来たとしても、ほとんどのクリスチャンは彼らがいたたまれないようにしてしまいます。このような集会を持っている彼らの存在自体と、 彼らの集会の持ち方そのものが罪深いものだと思いますと、マギー博士は述べています。13節。私は憐れみは好むが、生贄は好まないとはどういう意味か言って学んできなさい。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのです。マタイはここで旧約聖書からホセア書6章6節を引用しています。旧約聖書ホセア書6章6節には次のように書かれています。私は誠実を喜ぶが生贄は喜ばない。全焼の生贄よりむしろ神を知ることを喜ぶ。イエス様が私は正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのですと言われたとき、イエス様はパリサイ人のための医者でもあったはずです。なぜなら彼らも罪人だったからです。事実、私たち人間はすべての人が罪人なので、魂の医者であるイエス様の救いが必要なのです。新約聖書ローマ人への手紙3章23節から24節でパウロは次のように述べています。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに、値なしに義と認められるのです。さらにローマ人への手紙3章の9節から18節には、次のように書かれています。ではどうなのでしょう。私たちは他の者に勝っているのでしょうか。決してそうではありません。私たちは前にユダヤ人もギリシャ人もすべての人が罪の下にあると責めたのです。それは次のように書いてある通りです。義人はいない。一人もいない。悟りのある人はいない。神を求める人はいない。すべての人が迷い出て、皆共に無益なものとなった。善を行う人はいない。一人もいない。彼らの喉は開いた墓であり、彼らはその下で欺く。彼らの唇の下にはマムシの毒があり、彼らの口は呪いと苦さで満ちている。彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨がある。また彼らは平和の道を知らない。彼らの目の前には神に対する恐れがない。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイエス様に従う許可、ガリラヤ湖の嵐、二人のガダラ人、カペナウムに戻られるイエス様、マタイの飯というテーマで、マタイの福音書8章18節から34節と9章1節から13節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はマタイの福音書9章14節から38節と10章1節から8節、着物と革袋のたとえ、ある女性の癒しと生き返った子供、2人の盲人、悪霊に疲れた人、そして十二使徒の任命というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 954-842-4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。